ご機嫌いかがですか。人間の努力の虚しさを見て、かつてある賢い王はこう書きました。すべては虚しく、風を追うようなものだ。少年の頃のこの物語の主人公にとって、この言葉は本当でした。戦争が彼の家庭と国を破壊したからです。しかし、この虚しさはとうの昔に消えました。彼の心が解き放たれた時から、人生は意味を持ち、喜びに満ちたものとなったのです。カズオ、お父さんのそばにおいで。亡くなられるところよ。
はい、母さん。
この戦争でまず家が焼かれ、お父さんの駄菓子のお店がダメになり、上の二人の兄さんが戦死し、今はお父さんまで死んでしまうわ。
お父さん苦しいのかな。
そうじゃないと思う。お父さんは何年分もの食料も蓄えてくださったわ。お父さんが死んだらどうしたらいいんだろう。
母さん、父さん息してないよ。
亡くなったのよ、お父さんが。行ってしまった。
それは1945年。この物語の主人公は12歳で、日本本土の南端にある港町下関に住んでいました。太平洋戦争とその敗戦は彼のその後の人生を大きく変えることになりました。では解き放たれた人生がお送りするノンフィクションドラマ、尾崎和夫ひさこ物語、どうぞお聞きください。
それからの7ヶ月間、私たちはリンゴの木箱と屋根用のブリキの切れ端で作った間に合わせの家に住みました。戦争が終わると一番上の兄が復員してきて、掘ったて小屋の私たちを見つけてくれました。
母さん、やっと見つけたぞ。
また会えたんだね。
父さんは
今年亡くなったよ。空襲の数日前にね。みんな空襲にやられてしまった。お前のものもだよ。ごめんね。
母さんのせいじゃない。みんな戦争が悪いんだ。
お前の貯金だけはなんとか残したよ。
一家の暮らしは先の見えない悲惨なものでした。兄が旧国鉄の仕事を見つけるまで、私たちは兄の貯金で食いつなぎました。そんなある日、私の人生は絶望から明るい期待へと大きく変わりました。
おお、その制服どうしたんだ。
高校の先生がくれたんだ。驚いたよ。
どうしてここが分かったんだろうね。でも先生はカズオをもう一度学校にあげてやりたいって。
この制服着て僕学校に行けるんだ。
よかったな。造船技術を学んだら将来は安泰だぞ、カズオ。
私は造船技術を専攻しました。先生たちは英語を学んでおくようにと生徒を励ましました。当時世界の造船業界をリードしていたのはイギリスだったからです。それで私も英語を学びました。でも音楽も好きだったので男性合唱部にも入りました。
夕ご飯は一緒に食べられるかい。
多分無理。合唱の練習があるんだ。顧問の先生がミッションスクールから何か女子を引き抜いてきたんだよ。教会の礼拝にも出なきゃいけないんだって。そこで一緒に練習できるから。
いい経験だね。
多分ね。でも教会とか宗教なんて興味がないな。
聖書の話を聞いたのも、教会で賛美歌を歌ったのも、それが初めてでした。でも相変わらず私は宗教には興味がありませんでした。高校を終えた頃、日本経済は不景気で、私には仕事もなく、さりとて大学で学ぶお金もありませんでした。私は自衛隊に入り、学んだ英語の知識を生かして、連絡係として札幌基地に配属されました。私は英語の力をつけるため、米軍基地の近くのアメリカ人家族たちと過ごすようになりました。ある晩私はアメリカ人宣教師のウォーカーさんと出会いました。
あなたの英語はうまいですね、尾崎さん。
ありがとうございます、ウォーカー先生。中学時代から7年ほど学びました。
実は私の教会で日本語の先生と通訳が欲しいんですよ。この週末手伝ってもらえませんか？
喜んで。でも僕はクリスチャンではありません。聖書も読んだことがありません。
聖書ならここに差し上げます。
説教の通訳はできないと思います。クリスチャン用語に慣れてないので。
前もって原稿を渡しておきます。準備ができるように。
私はそれからの3ヶ月間毎週ウォーカー先生の説教を通訳しました。週を追うごとに通訳している説教がだんだん身近になってきました。実際のところ私は自分自身に向かって福音を語っていたのです。
神様は礼拝のためのロボットを作ることができたかもしれません。でもそうしませんでした。神様は私たちの人生で良い道、悪い道のどちらかを選ぶ権利を与えてくださったのです。世界にはなぜ悪があるんでしょうか？聖書の言う理由はこうです。生まれながらの人間は神の御霊に属することを受け入れません。それは彼には愚かなことだからです。またそれを悟ることができません。なぜなら御霊のことは御霊によって
自分に正直になれ。お前は神の前に清いか。自分は善人だと思っているかもしれないが、神は心を見られるんだ。自己中心的な行いの背後にある動機をな。詩編14編3節はこう言ってる。彼らは皆離れていき、誰も彼も腐り果てている。善を行う者はいない、一人もいない。だから神様は一人子イエス・キリストに我々の罪の値を払わせ、我々が新しい人に生まれ変わるために御子をこの世に送られたんだ。聖書はこうも言ってる。神が御子を世に使わされたのは世を裁くためではなく、御子によって世が救われるためである。聖書の真理は私の心に染み渡りました。救いの確信を与えられた私はイエス様を私の人生に受け入れるためにひざまずきました。そうなると私はもはや自衛隊にとどまるよりキリストの兵士になりたいと思い、自衛隊を除隊しました。アメリカ空軍基地のチャプレンが助手を求めていて、私に声をかけてくれました。
私たちがお導きに気づいていない時でも、主が日々の生活の中で働いておられるのは素晴らしいことだね。
ええ、僕は神様が導いておられるのがわかります。でもなぜ全ての人がそうではないんですか、ハス先生。
神は全ての人が救われることを望んでおられるんだよ、カズオ。テモテへの手紙第1の2章14、15節はこう言ってる。神は全ての人が救われて真理を知るようになるのを望んでおられます。 神は唯一です。また神と人との間の仲介者も唯一であって、それは人としてのキリストイエスです。覚えておきなさい。イエスは君が神の国を見るためには新しく生まれなければいけないと言われた。神様の真理を見出し、それに従うためには心の中に聖霊様に住んでいただかなければならないんだ。
1ヶ月後、ハス・チャプレンは東京にある日本クリスチャンカレッジの入学案内をくれました。私は応募し、答えを待ちました。
先生、入学できました。
よかったね、カズオ。
早速授業料なんとかしなきゃ。
最初の1年分は出してあげよう。
感謝です、神様。先生、ありがとうございます。
第一学年が終わった時、ハス・チャプレンが私の勉強の様子を視察するためカレッジを訪れました。そして成績がいいのを知ると、残りの3年間も全て援助してくれることになりました。結局先生はそれからの40年間私をサポートしてくれることになったのです。在学中、私は多くの宣教師の通訳をし、またカレッジの伝道部主事の仕事を手伝いました。そこで私は彼の秘書をしていた妻の久子に出会いました。
おはようございます、尾崎さん。
おはようございます。お元気ですか？
ええ、おかげさまで。でもジョセフ先生はまだどなたかと一緒で。
ではあなたとお話を。
仕事の邪魔をなさるわけ？
ここに来る学生を助けるのもあなたのお仕事でしょ？
そうね。
僕は先生を助けてるよね。
ええ。
じゃあ僕は君の仕事も助けてるんだよ。
そういうことね。
うん。じゃああなたのことを聞かせてくれる？戦争の時はどうしてた？
ひどかったわ。食料はほとんどなく、悪天候でも家は野ざらし状態。寒さと雨で妹は重い病気になったの。
どのようにしてイエス様を信じたの？
妹は結核になって、その看病をしているうちに私にも移ってしまったの。それで入院したんだけど、その時一人の伝道者の方が見えてイエス様のことを話してくれた。あの方は病人を本当に愛し助けてくださったわ。
カレッジで学ぶ間、久子と私は静かな友情を深めていきました。私はムーディー科学映画の第一作を日本語に翻訳し、多くの宣教師を助けて翻訳や通訳をしました。その中に PBA 太平洋放送協会を運営していたバーニー・ホーリッツもいました。私が4年生だったある日、彼はカレッジで講演をしました。
我らの主は言われました。全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。この命令に従うのにラジオに勝る方法はありません。ラジオの電波は国境を越え、受信機のある家庭ならどこにでも届きます。病気や貧しさで外に出られない方でも、神が彼らを愛してその罪の身代わりに死んでくださるため独り子を使わされたという良い訪れを聞くことができます。皆さんはその人々に知識を与えることができます。彼らを自由にする真理を分かち合うことができるのです。日本の人々に福音を伝えるために PBA 太平洋放送協会でお働きください。
話し終えると彼は講談を降りてまっすぐに私のところに歩いてきて私の手を握りました。大きな人のそれは力強い握手でした。
尾崎さん、あなた必要です。 PBA に来てください。
とても説得力のあるお話でした。
ではぜひ。
考えてみます。
そんなこと言わないで、お気持ちは強いんでしょ。
でもまだ学生なんですよ、法律さん。
じゃあパータイムでもいい。
もう断れませんね。では喜んで。
私はカレッジの最終学年の間 PBA でパートタイムで働きました。卒業の翌日の1961年3月21日、私は久子と結婚しました。 PBA では引き続きラジオ部門で働き、ある教会で宣教師とともに協力牧師として奉仕しました。 PBA の仕事の一つとして私は日本語版ゴスペルアワーという番組を制作し、サンフランシスコとホノルルから放送しました。後には南米エクアドルのキトにも送り、そこの国際ラジオ放送局から日本人の移民のいる国々に放送されました。
今日はどうでした？
順調だった。でも一つがっかりすることがあったな。僕の番組をエクアドルのキトから放送するために送ったことを覚えてる？
ええ。
今日知ったんだけど、あそこの誰かがテープを逆巻きにして放送したんだって。
そんな。
悲劇とは言わないまでも、聞いた人は変に思ったろうな。元日本への宣教師だった人があそこでコントロールマネージャーをしていて、その放送を聞いたんだ。それで我々に手紙をくれて、日本からちゃんと番組をチェックできる宣教師を送ってこない限り、今後は日本語の放送は一切流さないって。
ともかく宣教師探しね。
僕じゃないよ、新婚さんだし。
そうね、道夫もやっと一歳だし。
それに僕は PBA の三女協会を募る新しい仕事を始めたばかりだ。僕は日本に必要なんだよ。
私はあらゆる口実を設けて帰途へは行けないことを力説しました。しかし日曜学校で子供たちに教える準備をしていたある日、神様の働きかけがありました。
準備は済んだの？
今やってるとこ。あ、この雑誌のタイトル見て。
ここに私がいます。主よ、私の兄弟をお使わしください。まるで私たちみたいじゃない？
その通りだね。僕はまさしく神様から逃げ出したヨナなのに、子供たちにはヨナのようになってはいけませんなんて教えようとしてる。
神様はあなたを求めてると思うのね。
そうなんだ、久子。法律さんが行ってほしいと頼んだ時、僕は神様の熱い御手を感じたんだよ。
あなたのために祈るわね。
僕も祈るよ、久子。主よ、もしこれがあなたのご計画なら、他の人ではなく私をお使わしください。あなたに信頼しています。将来のことがわからないので恐れはありますが、私は知っています。どなたが将来を握っておられるか、どなたが私の手を握っておられるかを。こう祈ると私の心は安らかでした。1963年にはキトのキリスト教ラジオ伝道は月に300ドルのサポートが必要でした。半年後、私たちは日本の教会から100ドルのサポートをいただくことができました。彼らはできたばかりの小さな教会で、この最初の宣教師を犠牲を払って支えてくれました。6月にはさらに献金を募るためにアメリカに飛びました。
誰一人知る人もないまま、州から州へ、一つの宣教団体からまた別の団体へと旅をするのは本当に大変なことでした。インディアナ州のクラウンポイントでは、ホスト教会の方が臨月の家内をお医者に連れて行ってくれました。
なんとまあ、もう旅は無理ですよ。赤ちゃんがいつ生まれてもおかしくありません。
私はここに残らなければいけませんか？
十分お世話しますよ。
治療代がないんです。
主は私をインドへの宣教師に召されましたが、まだ扉は開かれていません。ですから宣教師の方が町に来られるときは、お世話をするのは私の使命と思っています。お代はいりませんよ。
神様の祝福がありますように。
1963年10月、娘のジョイスが生まれてすぐに、私はマイアミの宣教大会に招かれました。そこで必要の残りをサポートしてもらえることが決まり、エクアドルへの道は開かれました。アメリカの行く先々で、主は私たちを導き守ってくださいました。1964年1月6日、私たちはキトに到着しました。最初の大仕事はスペイン語を習うことで、4ヶ月後のその年の5月、番組の放送がいよいよスタートしました。
リスナーからの手紙を返事を書くのを手伝いましょうか？
助かるよ久子、みんなに返事を書きながら番組を作るのはとても無理だ。
皆さん番組を待ってらっしゃるのよ。あなた、
人々は主を待ってるんだ。主イエス様だけが人の心の空洞を満たしてくださることができるんだからね。
妻の久子はレスポンスへの返事を書き、放送のために働きましたが、1969年の半ば、私は胃の痛みを覚えて入院しました。
お医者さんはなんて？
胃潰瘍でしばらくの間仕事はダメだって。
番組はどうなるの？
君に任せたいんだが。
私に？そんな資格ないわよ。
もちろんあるさ。
でもラジオ制作の訓練は受けてないし、高校さえ卒業してないのよ。
ダビデのことを思い出すんだ。倒さなきゃならない巨人を見るんじゃなくて、君と共におられる神を見上げるんだ。一人の人に話してるつもりで話すといいよ、久子。
私の病気さえ神のご計画の一部でした。妻は私の休養中よくやってくれて、それ以来より自信を持って私と共に番組のホストを務めてくれるようになりました。
こちらは南米エクアドルのキトからお送りする日本語福音放送です。こんにちは、尾崎和夫です。
そして尾崎久子です。
主の皆を賛美します。私たちは祖国を遠く離れた地での十字架の兵士です。この時間をご一緒にお聞きくださって心から感謝します。ここは海抜2700メートルのアンデス山脈の高地ですが、気候は日本とそれほど変わりません。ここは好きですか、久子さん？
大好きです。夜景なんかは素晴らしいですよ。日中もそんなに暑くないし。ここでは父が愛した美しい菊の花も育てることができるんです。
そして雪をかぶって美しいコトパクシ山も見られる。日本の富士山を思い出すね。
神様は私たちを住まわせるために素晴らしい世界を作られたわね。
それ以上だよ。天国で神様と共に住むための永遠の命もくださるんだ。そこははるかに美しいと思うよ。
お聞きの皆さんは天国への道をご存知ですか？
イエス様がその道を作ってくださいました。聖書はこう言っています。神は実に その一人をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。
1970年代短波放送ブームが日本に訪れ、リスナーからのお便りは1976年には年間6万3000通に達しました。私どもの家族も増え、次男の雄二が生まれました。それから36年の歳月が流れて、2000年12月31日キトのラジオ局は1時間スペシャルで最後の日本語放送を流しました。やがて2006年9月17日の日曜日、愛する妻久子が癌で天に召されました。優に数百人のクリスチャンの友人たちが電話や手紙をくださり、大勢の方々が彼女の昇天記念会に出席してくださいました。もしもし。
ハロー、カズオ。バニホーリーツです。奥様が主のもとに行かれたことを知り本当に残念です。さぞ寂しいでしょうね。
ありがとうございます。ええ、正直のところすごく寂しいです。家族みんなも。
記念会に行きたかったんだけど健康が思わしくなくてね。
息子の道夫が木戸で記念礼拝をしてくれましたが、彼はこんな思い出話をしてました。母はいつも自分は宣教師にはふさわしくない、高校も出ていないしラジオ制作の訓練も受けてないのにと言っていたって。それでも神様は彼女をあんなにも用いてくださったんですよ。
彼女は心の底から主に仕えていましたね。
私には神様の慰めがあります。詩編116編15節でもこう言っていますから、主の生徒たちの死は主の目に尊い。
彼女のキリストに対する情熱は誰の目にも分かりましたよ。今後はどんな計画ですか？
オーストラリアで放送する2つの番組を新たに制作しています。心の飢えた人々に命のパンを与え続けたいんですよ。私の祈りは今もあのカレッジで学んでいた時と同じです。陶器師であられる主よ、土くれの私をあなたの御心通りの形に作り上げてください。
イエス様はなんと素晴らしい友でしょうか。ヨハネの福音書5章24節ではこう言っています。誠に誠にあなた方に告げます、私の言葉を聞いて私を使わした方を信じる者は永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく死から命に移っているのです。お聞きの皆さん、キリストを救い主として受け入れるとき、この天国へのパスポートはあなたのものになります。この大切な決断をするための助けが必要なときは、アメリカ・イーノイ州シカゴ60607パシフィックガーデンミッションにぜひご連絡ください。